Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。
はいね、もう今年最後の
放送です。
放送でございますがね、皆様
年末30日です。
30日、明日大晦日という ね、まあ、そんな前の日になりましたけれども、
本
当、はい、お掃除も落ち着いて、ね、もう明日は皆さんねゆっくりされるのか、
そうかな
ねえ、うん、もういろいろおせちの準備忙しい人もいらっしゃるでしょうし ね、うん、はい、そう、ホテルでゆっくりする人もいると思いますし、
ね、美味しいのが届く方もいらっしゃるし、
ね、あ、そうですよね、うん、はい、親戚中ね、いろいろ皆さんお邪魔というか、
ね、
される人、まあ、来られたりとかする人もね、うん、ま
あ、準備が大変ね、
ね、と思いますけれども、まあ、今日はね、はい、この30分ちょっと1年のことも振り返りつつ、
総括
総括ね、本当にどんな1年だったでしょうか ね、
皆さんにとってね、
はい、まあ、もういろいろ片付いたよって、もう当時でね、はい、いろいろ終わりましたよっていう人もいると思いますし、まあ現在まだなうっていうね、
うん、
はい、方もいると思うんですけれども、
はい、
ね、今日も宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方ということでね、
うん、
はい、どんどん参りますので、
参ります、
はい、今日もね、感じる30分どうぞよろしくお願いします。 今日もご機嫌、愛とワンオンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
皆さん今年1年振り返られてドハマりされたものあるかな。
ドハマりしたもの、
うん、舞ちゃんなんかある？
ドハマりしたものね、うん、仕事とかそういうことじゃなくて、
で、何でもいいよこんな世界知らんかった、
仕事かな
仕事いいこと、いいこと、
楽しかった、
うんうん、私はですね、
はい、
あの大好きな高橋一生さんをきっかけにしまして、
おー、あの一時話出てましたもんね、
うん、今も好きよもちろん、
うん、
で高橋一生さんをきっかけにして、
はい、
あの野田秀樹さんいらっしゃるでしょ。
いますいます、はい、
野田秀樹さんが主催されている、うん、野田マップという、
はい、よく見に行きました。
見に行ってたあいつ、はい、知ってたん。
そうなんです、
私その存在全く知らなくてね、
学生時代演劇部でしたからね。
そうやんね、はい、吉田恵美さんも同じことおっしゃってた。
ああ、そうですよね、
私全然知らなかったのよ、
うん、
野田マップの存在を、
はい、
でも伊勢さん の、 あの舞台されてるかなと思ったのがきっかけで、野田マップの舞台 に夏に行ってね、
はい、
そっからドハマりして、年末にも野田マップ、
あすごい、
もうなかなか取れなかったんですけど、もう 最後いや抽選会あるでしょ、
はい、
先行抽選、もう落選落選落選、うん、もうこれで取れなくったらチケットは取れない、先着順のやつよ、
そうよね、
もうサイトに入れないでしょ、
入れない、
奇跡的に取れました、
すごい
できましたよ、
ね、すごいね、
すごいね、持ってるね、
持ってる、ついてる、
ついてる、しかも小屋が狭い部屋なのでね、狭い部屋とかしいけど、
そうそうそう、キャパ数がそんなにないですからね、
見やすいよ、どこから見ても、
うん、
なんかすごいね野田さんって、
ね、
あの方舞台上で言葉の魔法を使うよね、
うんうんうんうん、
っていう愛ちゃんしてたんやね、
そう
素晴らしい、
うん、わあそうですか
って、
そう、去年は映画にハマってたよね、あの映画もこうちょっと特殊な
映画、いつも好きよ、
映画は好きですけど、
アイマックスとか、
アイマックスとかじゃなくて、なんかこう、あの音響をすごく、ね、
はいはいはいはい、
あの言っていただいているっていう、う
ん
う
ん、ライブの
そうそうそう、ライブのね情感があって、普段見ている映画とは全然違う風にね、
爆音映画祭、
そう爆音映画祭もね、うん、去年
今でも引き続き、
それも引き続き、ね、
引き続き、
すごくこう五感、
五感
ね、
うんうん
うん、
そうそう、ね、だからマトリックスをさ、あのこうなんていうの、 4D 動くやつ、椅子が動いたりなんかピッてお水がかかったりするで見たし、
ね、そうい
いよ、
映像映画、そして演劇というね、演劇、
そうやね、
なるほど、そういう意味でいくと、はい、私は今年、
はい、
ドハマりというよりはすごくフォーカスをしたっていうのがお洋服ですね、
お洋服、ピンクのチャレンジされたしね、
ピンクから黄色に行きましてっていう、
黄色に行った今日は入れたちがロックな感じ、お帽子
ちょっとね、帽子を
こう、ね、帽子の素敵
素敵、はい、新調したりとかですね、
んなんかボンジョビのイッツマイライフが似合うような
感じよ12月30日ね
ロックないちゃん
ね、うん、で本当にそういう意味ではお洋服が、うん、まあ、自分の中ではちょっと抵抗もあったりとかね、そうワンちゃんみたいにこう好きっていうのでどんどん行くっていうことよりは、どちらかと抵抗をかけながらでもチャレンジしたっていう、
馴染んできたでしょ、
馴染んだいぶねもうね、はい、
ピンク黄色と、
ピンク黄色とね、まあ、赤は好きでしたけどね、
そう、
新しい色にチャレンジしたっていうのはありましたね、
素晴らしいです、
はい、
すごいやん私たち ね、
うん、なんかね、
みんなもチャレンジされてるはず、
はい、皆さんもなんかチャレンジしたことね、うん、はい、そして、はい、あの大好きでドハマりしたことちょっとね思い浮かべながら今日のこの、はい、宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方、
う
ん、
そうよ、
はい、ね、今日も素晴らしいメッセージですよね、
はい、
はい、お送りしたいと思います。
宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方、第3章より、本物のワクワクと偽物のワクワク。他人の失敗を喜ぶのは不安と恐怖が原因。年末の明晰夢でシリウス君と再会しました。この日の再会場所は自宅の屋根の上でした。屋根にこんなに苔が生えていたとは知らなかった。ところでシリウス君、なんでクエスチョンマークの T シャツを着ているんだっけ。理由があったと思ったんだけどね、思い出せないのよ。
覚えてないのかい。君が質問を忘れちゃうからだよ。明晰夢の世界はバイブレーションが高くて質問や問題にアクセスできなくなっちゃうからね。で、今日の質問は何だい。
あ、そうそう、ワクワクについて少し教えてほしいんです。昨日のバシャールのイベントで聞いたんだけど、ワクワクには2種類あるって言ってたからね。本物のワクワクと偽物のワクワクって。
物事には必ず2つの意味が存在している。ちょうどコインには裏と表があるようにね。例えば嫌いな人が受験で失敗したりすると、それを喜んでワクワクする人っているだろう。これはワクワクじゃない。これは不安や恐怖のエネルギーをワクワクだと勘違いしているだけだ。エネルギーの種類が根本的に違うのさ。その違いが分かるようになるには自分軸がポイントになる。自分軸で嘘のない自分になって、本当の気持ち、本当の動機を内観するんだ。エネルギーの違いが明確に分かるようになるよ。
勝たないとダメと決めつけていませんか？例えばね、スポーツで宿敵が負けると嬉しいっていうのもワクワクじゃないっていうこと？
その通りだ。じゃあ今考えてみて。勝たれると困るのはどうして？どうして負けてくれると助かるのかな？
それは相手が脅威になる可能性があるからよ。あ、これか。
そう、不安と恐怖がきっかけになっているんだ。これはワクワクじゃないんだ。でも別に勝ち負けが悪いと言っているわけではなくてね、勝たないとダメ、負けないとダメって断定して決めつけちゃうところに不安と恐怖があるんだよ。
明晰夢から覚めた時、外が何やら騒がしい雰囲気でいっぱいでした。アメリカの大統領選でみんなが沸いているらしいの。個人的には誰が大統領だっていいじゃないかって思っていたけど、私の住む地域はリベラル派がほとんどで、バイデンが勝ったことに歓喜していました。というかトランプが負けたことに喜んでいる雰囲気があったかな。これも実際にはワクワクじゃないっていうことなのかな。どん底に落ちた人ほどうまくいく理由。浮上する以外のチョイスがなくなる。先日、新型コロナウイルスの影響で職を失ってしまった友人から電話をもらいました。失業手当をもらっているけれど、これから先が心配だと嘆いていました。家のローンも車のローンもまだ残っているし、子どもの学費や保険の支払いもあって生活ができない。彼女は朝から晩までバイトをいくつも掛け持ちをしていて、家に戻れば家事に追われて休む暇がないらしい。
お金も時間も足りなくて。
彼女はやり場のない不満を漏らしていた。その時、別の友人が言っていたことをふと思い出しました。ファイナンシャルカウンセラーの彼は何十年もずっとお金や経済についてのカウンセリングをしている。その彼がいつも不思議に思うことがあると言ってシェアしてくれた話がありました。とことんどん底に落ちた人には、不思議なことになぜか必ず浮上するチャンスがやってくると。お金が底をついて、家も何もかも失っても、それを一気に挽回するような機会が舞い込んできて、今まで以上に豊かな暮らしができるようになる人が多いらしいのです。ねえシリウス君、何もかもがどん底になる体験をしてから一気に浮上する人が多いのはなぜなんだろう？最近シリウス君と簡単につながれるようになってきていたので、呼びかけるといつの間にかシリウス君が現れてくれる。
ブロックがなくなるからさ。守るもの、失ったら怖いと思うものが全部なくなるからね。浮上する以外のチョイスがなくなるのさ。でも君たちはどん底を体験しなくたって、いつだって失うものなんてないんだけどな。君たちは今あるものを失いたくないって守りに入るけど、実はそれこそが大事なものを失う大きな原因になっているんだよ。
恐れや不安があるからですね。
そう、引き寄せの法則ってあるだろ。宇宙はすべて足し算の世界で、引き算はできない。嫌いなものをなくすことはできない世界なんだ。あれが嫌いと言ったら、嫌いなんですね、ではもっと嫌いなものをどうぞという具合に、宇宙は君が思っているのと同じものを返す。引き寄せの法則は君の思いに 100% マッチしたものを運んできてくれているのさ。
豊かな感覚が豊かさを引き寄せる。じゃあ例えばね、どうやったらお金が入ってくるようになるの？お金がないのにお金があるようなふりをするのは無理があるよね。
お金持ちになった気分でお金をじゃんじゃん使いなさいと言ってるわけではないんだ。お金があって豊かな暮らしをしている、その豊かさの感覚を持っていることが大切なのさ。貧乏でその日暮らしの感覚を持っているままだったら、宇宙はその感覚を返してくるからね。だから発信元の君が変わる必要があるんだ。例えば高級品を扱うサイトで買い物カゴにいっぱい気に入ったものを入れて買った気分になるのもいい。 他には1万円札をポケットに入れてそれを使うイメージでウィンドウショッピングに出かけるのもいいよね。つまり気分だけでもリッチになって豊かさを味わうのさ。君たちの脳はイメージすることと現実で起こることの区別がつかない。だから鮮明に豊かさを感じれば感じるほど引き寄せる勢いが強くなってくる。宇宙は君たちの心の動きを読んで同じ思いになることを返してくれている。どんなに言葉巧みにお願いをしても気持ちが貧乏のままだったらダメなのさ。
ずいぶんシンプルなんですね。
そうだよ。気持ちのブロックがないほど実現するのは簡単でスムーズなんだ。ブロックが大きいから実現が難しくなってしまうだけの話さ。君たちの世界で特に気持ちのブロックが大きくなりがちなのはお金や健康や恋愛だ。コントロールしたいと思う気持ちが強いからね。逆に何とも思っていないことを引き寄せるのは割と簡単にできる。ブロックがないからなんだ。さてここでクイズ。欲しいものを欲しいと強く願うのと身構えない自分でいるのとどちらが物質化させるエネルギーが強いと思う？
気分的には強く願う方がエネルギーが強い感じがするけどな。
ブー、違います。オープンになっている方がエネルギーが圧倒的に強いんだよ。執着すると物質化するエネルギーにブレーキをかけてしまう。物質化する勢いを大幅に削ってしまうことになるんだよ。だから欲しいと強く願えば願うほど実現から遠のいてしまうのさ。君たちが欲しいと願った瞬間にエネルギーの世界に望んだものが作られる。ブロックさえなければすぐに引き寄せることができるんだ。でもこれがないとダメだ、こうじゃなきゃいけないというコントロールしたい気持ちが強いと途端に物質化が遅くなる。それは君たちがブレーキをかけて物質化を遅らせてしまうからなんだ。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Hidama.本日は第3章より本物のワクワクと偽物のワクワクなどお送りいたしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あのねつい先日ですよ、はい、この今日の話題、はい、お金持ち、お金がないのにね、はい、お金持ちのように振る舞えてどういうことっていううぬがあったでしょ、はい、ある方の話を聞いてね、うん、その方は35歳の時にもう同世代よ、うん、私たちと、うんうんうん、35歳の時夢破れたと。もう自分がやりたかったことが、はい、もう全て叶わなくて、
うん、
もうだからどん底よね、うん、夢が破れて、
はい、
でそこで気づけたっていうのよ。自分がこれをしたいってやったことが全部もう叶わないってなった時に、うん、はたと気づいたことがあったと、
うん、
それは何だというと、
うん、
毎日朝起きたら目覚めれるし、うん、3食は食べれるし、
うん、
何ら困ってない。ただ、
うん、
夢が叶わなかったことに絶望していたけれど、
うん、
そうじゃなくって、
うん、
本当は幸せだったっていうことに気づけたって、
うんうん、
で彼はね、
うん、
気づけたから、
うん、
神社にお参りに行ってんて、お参りというお礼に行ったって言ってた、
うん、
もう全て与えてくれてたんですねって、
うん、
ありがとうございます。でその2年後に彼が成し遂げたかったことを達成されてるんよ。
なん
か一緒じゃない？
一緒ですね。
そう。
すごい。
すごい。
そう、手離れする時って、本当にね、浮上、あとは上がるしかないってよく言われますよね。
私たち経験者。
存続して、あとはもう、ね、まあ、ちょいちょいありますよね。
ちょいちょい
やるけど、そう、だけど上がるしかないって言われる時って、本当にこう全部をやってしまった後って、うん、もうお手上げ状態でしょ。もう何にもでき
で、
もう無理ってなった時って、
うん、
でも一番こう、なんというか、全部持ってる時なんですよね。
実はね、
実は
そうよ、
執着を手放している時のあのフールのカードのね、あの状態ね、
フールのカード、タロットの、
そう
そう、
あの状態になっている時は最もパワフルで、
うん、
そしてもう一番自由なんですよね。
ね、そうよね。
そう、だからこう あの願い事って一番最初に掲げたものが一番叶いにくくて、まあ、100個掲げたらもう最後ね、もう80、90になってきたらもうどうでもいいことを書くぜ、まあ、とりあえずもうなったらいいなぐらいな感じで書いてることって即叶うんですよ ね、書いた瞬間からそこが叶っていくっていうのがあるんですけど、本当にこの、まあ、よく通りを良くするとかね、あのクリアリングとか言いますけど、そこがクリアになればなるだけ宇宙との交が早くなるんですね。
そうです、エネルギーがストーンと降りてくるから、ね、
そうだからこうふとしたことってすごい叶うっていうのがあって、なのであのそこの部分、ね、
執着がないのよ、
執着がないから、だから子供ってすごくやっぱりこう叶える力は、ねね、とてもありますよね。あの無垢で純粋だから、 そこをやっぱりこう怖いけど手放したりとか、ね、していくっていうのはとても大事ですよ ね、
大人になればなるほどなってほしい、叶ってほしいっていうところにあって、でも実はそれって叶わない宣言をしてるんだよっておっしゃってたかな、その方。
そう、そこをねやればやるだけ強くそこをフォーカスすることになるんですよね。そ
う、神社に行ってこれが叶いますようにって願うのは叶ってない宣言をするんだよって、そうじゃなくてもありがとうでね、あの方は そうやね、それをおっしゃってたね、
すでに叶っちゃいました、ありがとう。
そうだから言ってるやん ね、ジョイフでも、ね、もうなってるよって。
そうだね、やっぱ現状そうじゃない時にそう思うっていうのってとても抵抗が働きますよね、だってそうじゃないのにって、何をどうそう思えというのだっていう感じにはなっちゃうと思うんですけどね、けどそこをずっとそこの周波数にいてしまうと、そこを強化するんですよね、常にそれをリフレインしてるから、例えば大嫌いな人がいたとして、大嫌いな人のことをずっと考えていると、まあ、大好きぐらい考えているとですね、もうずっとそのことが、あの離れないっていうことになりますよね。
つながってるからね、
だから、まあ、本当はそこじゃないとこにいた方がいいんやけど、なぜかそこに関わっちゃうっていうね、
そうですよ、
いや好きでやってるやんっていう話になっちゃうんですけどそうないと怒られますけどね、はい、
よくやるよね、
よくやるね、はい、なんかこだわりたいんでしょうね、何かこうこうでなきゃいけない、こうでないと困るって思っている私がいる、なんか誰が困ってるのかっていうのを、まあ、一回明らかにするっていうのはとても大事ですよね。意外と誰も困ってなかったりするんですよね。そうなんか面白い家族でね、喧嘩している家族喧嘩がとても多いご家族があってですね、何とかしたいと思ってたわけですよ、ご本人は。
お
そう、
家族の一員として、ね、
一員としてと思ってたら、それを止めに入ったらですね、止めてくれるなと、コミュニケーションだ
なと、
えーってなってね、え、分かんないもんですよね。そう、あ、それがあるから、こう愛をね表現でき合ってるんだこの人たちっていうのが分かるっていうことで、
コミュニケーションツールやね。
そうなんですよ、コミュニケーションだったっていうのが分かったっていうのもあるので
、お互いは満足し合ってるのね。
そういうことなんです。
なら問題ないね。
そうなんです、誰が一番困ってたんてその人だけだったんですね。なので
心配してる方、
そう、そうなんです、ね、なので
こうあればいいのにっていう、
意外とね親子関係でもね、子供さんのこと心配ってなってる時も、ね、実は子供さんのこと一番困ってるのってお母さんだったりしますよね、
親子関係はよくある ね、 そこはね、
だからやっぱりその子供さんをどうにかっていうよりは、ご本人の捉え方だったりが、まあ、楽になるとね、よりまた違う形で、はい、才能がね開花していたりもありますので、
だ結局家族は仲いい方がいいよっていう、その方の固定観念やんか。
そうですね、だからこう喧嘩しているほど仲がいいわけではなくて、喧嘩はダメだっていう、
あのジャッジやな、
そうじゃないようにしといてほしい、でなければ私の中が何か起こるんでしょうね、大抵自分の中で何かが起こるから
怒ってるから反応するわけだって、
反応するからね、だからまあ人に言いたいことは自分だし、はい、自分が一番困ってるから何かコントロールしたくなるっていうところにあるので、一回はちょっと自分の中でね感じてみるっていうのはね、はい、しすぎるのも良くないかなと思いますけど、
ね、例えばさっき言ってたさ、この人嫌いとかこの人苦手とか、この人なんでこんなこと言うんやろうっていう人に対して、愛ちゃんやったらどう自分の中で処理するの？
もう時間もったいないなと思いますよね。
そう、反応するのがね、
反応するのがね、だけどもそれでもなんか見てしまうじゃないですか、何かこうね、ついてきてしまうんですよね。
わかります。
そう、気にしないでおこうと思えば思うほど、はい、あのなんかその人のなんかフェイスブック見たりとかね、なぜか見てしまうっていうのは自分に気づくきっかけを与えてくれてるので、
そうなのよ、
その時には出した方がいいですよね、自分が何を思ってるのか、なんでこれが腹立つのかっていうのは、検証しますね、とことん出します。
だからベクトル それは相手から自分に戻してきたよね。
そうい う時はね、
何があるんやろうみたいな、
何を言いたいのかなっていうね、何を反応してるのかなっていうところにまず気づくっていうことですね。でそれをどう処理したいかですよ。
そう、
本人に言うのがいいのか、自分の中で消化するのがいいのか、誰かアドバイスを求めるのか、まあ、それは選択肢出てきますよね。
選択肢が出てくるね。
そう、あとはもう圧倒的に違うことして夢中になることですね。
じゃあ忘れる、
まあもう本当野田秀樹を見まくるとかですね。そうそう、お洋服買いに行くとかですね。
忘れる、
自分の好きなことにもフォーカスしていて、
まあ、そのそれが一番かもね。
そうなんですよ。そうするとこう自分のニュートラルな状態に元に戻してあげると、あ、なんだあんまり大したことなかったなとか、あの人もこういう立ち位置があったんだなとか、客観的に思える自分ができるので、
そう、その人がそう反応せざる何かしらの背景があるからね。
そうなんですよ。
そうやね、
本当はこう
あるのよ、
ね、自分の中でこう気持ちとして使っている自分が一番嫌なんですよね、それに振り回される私とか、本当はそう思ってないのにそういう風になってしまっている自分とかね、
あとは相手に分かってほしいっていうそのね、
そうそう、
無駄なエネルギー
とかね、期待とかね、まあ、期待が大体あったりしますよね、こういう風にしてくれるはずだったのにとか、まあ、あとは自分が頑張りすぎたとかですね、
いろいろある
ね、思うことはあるんですけど、まあ、必ず必要で出てきてる
そうです
なので、まあ、何かしらきっとこうギフトに変えるというかね、
変わる、
はい、
変わるチャンスよ。
そういうふうに思えると自分も相手もラッキーっていう感じですよね。そうそう、
まあ、で先方がなんていうの、こっちに対して向き合いたくない時はもう静観するしかないよね、
でとことんやるとね、ある日突然ね、何ともなくなる時が来るんですよね。
すっとね、
はい、
抜けるんや
ね。そう、あらみたいな、
あら
全然反応しないわ私っていうね。なんかこう成長した私に出会えたりするので、
いや変われた瞬間じゃない、
そう
こちらがね、
そうもう全部解消した状態ですよね。まあ、そうなったらね、大人の階段でございます。
大人の階段
階段登れて、おめでとうって褒めてあげる、ね、
素晴らしいね、
はい、素晴らしいと思います、ね、
皆様もぜひ、
まあ、だからとことんやるのもいいですし、まあ、ちょっと離れるっていうね、そこにずっととらわれていないことっていうのがいいし、あの、自分がまあいろんなチョイスができる周波数の中でそれを今選んでるってことはやりたくてしょうがないってことですよ
私がね、
そう、
自分
が
ね、
唯一だって5万とある周波数だからそれ選んでるんでしょっていう、
そう、
別に選ばなくてもいいのにそれを選んでる、
わざわざ、
そしてああだこうだ言ってるっていうのも言いたいんですよ
反応したい、
そうしたいんやねみたいな、だ違うって言われますけど ね、そうなんですよ、
そうです、は
い、残念ながらパシャールからするとね、
ね、
はい、1個しか選べない周波数それ選ぶのってなんでって聞かれますから、
まあです
ね、はい、本当に、
はい
はい、ということで、はい、今日のねポジティブな地球の過ごし方、ね、もうあと上がるしかありませんので、
そうでございます、
ぜひ2022年みんなで上がっていきましょう、
イエイエイ、
はいはい、ありがとうございます。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town, isn't it neat?はい、はい、ということで12月30日 ね、あのこの1年間本当にもうね、皆さんお忙しい中30分、ね、感じるラジオということでお付き合いいただいて、そしてね、あのご感想いただいたり、ね、ゲストにお越しいただいたりね、またラジオ、はい、あの音声のインタビューという形でね、はい、いただいたりとかして本当にありがとうございました。ね、何かあの、まあ、このね、今読んでいる書籍、そしてその前のね、ビショップさんもありましたけれども、はい、なんか皆さんの ねどんな感じでしたでしょうかね。
ハートが開いていってたら嬉しいな。
そうですねまあまあ絞っててもね、まあ、それも好きでやってるね、2021年本当に、ね、いっぱいいっぱい頑張って、ね、あの毎日一生懸命生きてきた、ね、自分たち、ね、最高に褒めて、はい、そして2022年迎えていただければなと思うんですけれども、ね、はい、となんか来年またね、はい、あの感じるラジオということで、はい、いろんなことをお楽しみにお届けしていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします、ね、もうあとね、数日ですけれども、はい、なんかやり残しないように、はい、してくださいね、はいはい、それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週もあなたの喜びととつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、 お楽しみに。そして良いお年を。